はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山博子。区民の5人に1人は65歳以上。イベントの多い5月、ご高齢の方々が地域で活躍する姿も多く励まされます。長寿社会の到来により、長い高齢期をいかに健康にはつらつと過ごすかは大きな課題です。区では今年、区民の皆さんと作った新宿生き生き体操の普及に取り組んでいます。先日私も普及セミナーに参加し、背筋を鍛える区の花ツツジのポーズや腕の筋肉を伸ばすアトムのポーズなど、筋力アップやストレッチで肩のこりがほぐれ、効果を実感しました。介護予防の取り組みにぜひ多くの方々の参加を願っています。また介護が必要になっても安心して暮らし続けられることを目指し、介護保険制度が発足して10年目、社会全体で介護を支える制度として定着する一方で、在宅生活が困難になった場合の特別養護老人ホームなどの施設整備が不十分なことや、介護保険だけでは地域での生活を支えきれない現実にも直面しています。区では現在、特養ホームや認知症グループホームなどの施設建設を進めるとともに、高齢者総合相談センターの充実、地域における見守り交流の場作りなど着実に進めています。一人暮らし高齢者も多い大都市新宿の誰もが迎える高齢期への対応について、区民の皆さんとともにしっかりと向き合っていきたいと考えています。以上、コラム新宿町人仕事でした。次は児童交付機の利用案内です。6月1日月曜日から夜間や土曜日、日曜日、祝日などでも、住民票の写し、印鑑登録証明書を受け取ることができる児童交付機が、区役所本庁舎、第一分庁舎、特別出張所など区民施設、地域センターでご利用いただけます。仮称戸塚地域センターでは22年、来年の2月からの予定です。児童交付機はタッチパネル式で操作も簡単です。また安心してご利用いただけるよう、機械の設置、運用、警備など個人情報保護、セキュリティ対策を徹底します。ぜひご利用ください。利用には事前に操作用カードの取得と利用登録が必要です。発行する証明書をご案内します。住民票の写し、新宿区内に住民登録をしている本人、これは本人と住民票の同一世帯の方を含みます。こちらの現在の住民票の写しです。広域交付住民票は発行しません。区外の方の住民票の写しです。それから印鑑登録証明書、新宿区内に住民登録をしている方の印鑑登録証明書を発行します。それでは設置場所や利用できる日時などをご案内します。まず新宿区役所本庁舎1階、利用できるのは祝日などを除いて月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで、火曜日は午後7時まで。お問い合わせは戸籍住民課住民記録係へどうぞ。電話は 5273-3601 番です。それから新宿区役所第一分庁舎1階正面玄関横、それから地域センター、これは特別出張所など区民施設1階です。利用できるのは毎日午前8時半から午後9時までになります。新宿区役所第一分庁舎1階についてお問い合わせは戸籍住民課住民記録係、電話は 5273-3601 番へ。また地域センターについてお問い合わせは地域センター併設の各特別出張所へどうぞ。戸塚特別出張所を除きます。なお、年末年始と地域センターについては年4回程度の休館日は利用できません。交付手数料は住民票の写しが1通200円、印鑑登録証明書、こちらも1通200円です。窓口での交付の場合はいずれも300円となっています。 では利用の手続きです。6月1日から利用登録を受け付けます。自動交付機の利用には事前に操作用カードの取得と自動交付機の利用登録が必要です。まず操作用カードの取得についてお伝えします。3種類のカードから1種類を戸籍住民か特別出張所、こちらで取得してください。3種類のカードというのは住民基本台帳カード、自動交付機カード、自動交付機操作用の印鑑登録証です。なお、住民基本台帳カードは戸籍住民課のみになります。こちらで取得してください。カードによって発行できる証明書が異なります。住民基本台帳カードは500円、印鑑登録証は50円の手数料がかかります。自動交付機カードは無料で取得できます。なお、現在の印鑑登録証では自動交付機の操作はできません。現在の印鑑登録証をお持ちの方には新しい印鑑登録証を無料で交付します。6月1日月曜日以降に戸籍住民課か特別出張所に現在の印鑑登録証をお持ちください。カードの交換後、利用登録をお願いします。その利用登録ですけれども、操作用カードを取得したら戸籍住民課特別出張所で利用登録をお願いします。利用登録に手数料はかかりません。それでは、カードの種類と発行できる証明書などをご案内します。まず住民基本台帳カード、これはすでにお持ちの住民基本台帳カードに利用登録することもできます。発行できる証明書は住民票の写し、印鑑登録証明書、ただし印鑑登録している方になります。カードの発行場所は戸籍住民課、発行手数料は500円です。利用登録できる場所は戸籍住民課各特別出張所、利用登録料の手数料は無料です。カード発行利用登録の取り扱いは月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時です。そして自動交付機カード、こちら発行できる証明書は住民票の写しになります。発行場所は戸籍住民課各特別出張所、発行手数料は無料です。利用登録できるのは戸籍住民課各特別出張所、利用登録の手数料無料です。それから自動交付機操作用の印鑑登録証、発行できる証明書は住民票の写しと印鑑登録証明書、印鑑登録している方になります。発行場所は戸籍住民課各特別出張所、発行手数料は50円、利用登録できるのは戸籍住民課と各特別出張所、利用登録の手数料は無料です。自動交付機カード、そして自動交付機操作用の印鑑登録証、カード発行利用登録の取り扱いは月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで、火曜日は午後7時までになります。操作用カードの取得と利用登録の際は本人確認書類が必要です。有効期限内の運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどの観光所が発行した顔写真付きの身分証明書、許可証をお持ちください。お持ちでない方には申請後にご自宅へ紹介書などを郵送します。届きましたらご本人が窓口にお持ちください。申請は委任状などをお持ちの代理人でもできますが、カードの受け取りと利用登録ができるのは本人のみです。6月中は窓口の混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお出かけください。お問い合わせは本庁舎1階戸籍住民課住民記録係、電話 5273-3601 番へどうぞ。自動交付機の利用案内でした。続いて、あなたの提案でより良い地域社会にと題してお伝えします。共に作ろう明日の新宿区を、共同事業提案の募集を開始します。区では暮らしやすい地域社会の実現を目指し、これまで行政が担ってきた公共の分野に区民の皆さんの意欲と能力を生かす仕組み作りを進めています。新宿区共同事業提案制度では、 NPO などの専門性、柔軟性などを生かした事業の提案を募集します。選定した事業は NPO などと区が共同の基本原則に基づいて取り組み、地域課題の効果的効率的な解決を図ります。またこの制度を通して自立性と実行力のある NPO などの育成を支援します。今回は制度の概要をご紹介します。制度の詳しい内容と平成18年度の制度開始以降に選定した事業はお問い合わせください。新宿区のホームページの共同の広場でもご案内しています。今回募集する期間、6月23日火曜日までになります。提案事業の内容は次の1、2のいずれかの事業です。1、ボランティア団体、NPO などの市民活動団体の自由な発想による事業。2、区からの課題に対して提起する事業。課題の概要はお問い合わせください。事業の予算額です。1事業あたり500万円を限度とします。おおむね100万円以上です。事業実施にあたり区が負担する経費と消費税を含みます。主な応募資格です。ボランティア団体、 NPO などの非営利の社会貢献活動団体である。複数の団体の共同提案でも構いません。組織の運営に関する規則、規約、改則などがあり、会員名簿を備えている。予算、決算も適正に行っている。団体の責任者と事業の連絡責任者が特定できる。事業の成果報告と会計報告ができる。区と共同して業務を遂行できる能力または実績がある。新宿区共同事業提案審査会委員との間に利害関係がない。以上が主な応募資格です。提案できる事業の要件です。公益的、社会貢献的事業で、地域課題や社会的課題の解決のため新たな視点が入っている。区民の方の満足度が高まり、具体的な効果、成果が期待できる。事業の対象者だけでなく、多くの区民の方や NPO などへの波及効果が期待でき、事業の継続や拡大が見込まれる。区民の方の地域活動への参加意欲を掘り起こすことができる。共同事業を提案する NPO などが実施可能。 NPO などと区の共同で相乗効果が期待できる。共同の役割分担が明確かつ妥当。予算の見積もりなどが適正。 NPO などの活動基盤強化、組織人材の成長につながる。平成22年来年の4月1日木曜日から23年3月31日木曜日に実施。以上が提案できる事業の要件です。実施までの流れです。まず事業提案を募集します。そして第一次審査を行います。書類審査で7月23日木曜日に行います。続いて第二次審査を行います。これは公開プレゼンテーションで9月3日木曜日に行います。その後10月上旬に事業を内定し、22年来年の2月事業最終決定を行います。そして来年の4月、22年の4月から23年3月まで事業実施となります。申し込み方法です。次の1から9の書類を地域調整課管理係へ直接お持ちください。郵送では受け付けません。1、共同事業提案書。2、事業提案企画書。3、事業収支予算書。4、団体概要書。5、団体の定款、規約、改則など。6、役員会員名簿。7、前年度活動報告書。8、前年度収支計算書。9、団体の活動内容が分かるもの、チラシやパンフレットほかです。なお1から4については所定の様式で提出してください。新宿区のホームページ共同の広場から取り出せます。 そして5から9についての様式は自由です。新宿区の NPO 活動登録団体、こちらに登録している NPO 法人は5から9の提出は不要です。この共同事業提案募集に関する説明会を行います。5月22日金曜日の午前10時から正午まで、区役所本庁舎3階302-302会議室、それから25日月曜日午前10時から正午まで、区役所本庁舎3階301会議室、26日火曜日午後6時から8時まで、区役所本庁舎3階301会議室。内容はすべて同じです。お申し込み電話またはファックスでお願いします。その際、団体名、人数をお知らせください。それから、皆さんからの寄付で運営する基金から区内で活躍する NPO に活動資金も助成しています。一次書類選考で選ばれた NPO 法人11団体が助成申請をした事業のプレゼンテーションを行います。5月20日水曜日の午後1時から4時50分まで。こちら、傍聴ご希望の方は当日会場の若松町 12-6 若松地域センターへどうぞ。先着で30名となっています。以上、詳しいお問い合わせやお申し込みは本庁舎1階の地域調整課管理係へどうぞ。電話番号は 5273-3872 番、ファックス番号は 3209-7455 番です。あなたの提案でより良い地域社会にと題してお伝えしました。代わって、広げよう地域に根ざした思いやり、あなたの町の民生委員、児童委員です。区では4月1日現在、厚生労働大臣から委嘱を受けた294名の民生委員、児童委員、都知事から委嘱を受けた15名の民生児童委員協力委員が地域で幅広い福祉活動を行っています。民生委員、児童委員は福祉の仕事に理解と熱意があり、地域の実情に詳しい方です。また個人の人格を尊重し、秘密を守ることが法律で義務付けられています。生活の中で困っていること、悩んでいることについてお気軽にご相談ください。担当の民生委員、児童委員がわからないときはお問い合わせください。民生委員の活動についてお伝えします。区民の皆さんが地域で安心して自立した生活が送れるよう、皆さんと区や社会福祉施設などをつなぐパイプ役として活動しています。生活する上でお困りのことについて相談を受けたり、区の担当課や関係機関を紹介し、必要なサービスが受けられるように支援しています。また区や社会福祉施設などのサービスの内容や利用方法を分かりやすく説明するなど、情報を提供するほか、さまざまな福祉事業に協力しています。次は児童委員の活動についてお伝えします。民生委員は児童福祉法により児童委員を兼ねています。児童、妊産婦、ひとり親家庭などの相談を受けたり、地域で子どもたちがのびのびと成長できるよう、区や関係機関と連携しながら子育て支援のネットワークにも参加し、児童福祉の向上にも努めています。地域の幼稚園、保育園などとの交流も積極的に進めています。続いて、主任児童委員の活動についてお伝えします。児童委員の活動をさらに充実させるため、児童福祉を専門に担当します。児童関係機関などとの連絡調整や児童委員との共同協力活動を通して、児童の健全育成や児童福祉の推進に努めています。民生児童委員協力員というのは、地域で民生委員、児童委員の活動に協力していただいているボランティアの方です。高齢者の方や子どもの見守り、学校や地域で民生委員、児童委員が携わっている行事など、地域の実情に応じて区が協力をお願いしています。以上、お問い合わせは本庁舎2階の地域福祉課福祉計画係へどうぞ。電話番号は 5273-3517 番へどうぞ。あなたの町の民生委員、児童委員でした。今度は地震に強い住まいにしませんか。建築物等耐震化支援事業を拡充です。今後予想される首都直下地震などいつ発生してもおかしくない巨大地震に備え、区では建築物などの耐震化支援事業を行っています。今回は21年度から拡充した耐震化支援事業についてお知らせします。助成の要件や申し込み方法など詳しいことはお問い合わせください。マンションなど非木造建築物に耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断を無料で実施します。まず耐震アドバイザー派遣についてお伝えします。耐震診断の前に診断の必要性などを調査し、 NPO 法人耐震総合安全機構の専門技術者を無料で派遣します。分譲マンションでは管理組合員同士の合意形成などについてもアドバイスします。一つの建築物に5回までになっています。次は簡易耐震診断についてお伝えします。耐震アドバイザーによる調査などの結果、簡易耐震診断が必要になった場合、区が委託した耐震診断の専門機関が無料診断も実施します。ただ構造図がないと診断ができない場合があります。対象は次のすべてに該当する方になります。昭和56年5月31日以前に建築した鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物、延べ面積の半分以上を住宅、共同住宅、そして寄宿舎下宿として利用している。ただしワンルームマンションも除きます。震災の時の緊急輸送道路沿道の特定建築物は住宅以外の事務所や店舗なども対象になります。それから木造住宅などの工事管理費用の一部を助成します。区民の方が安心して工務店などに耐震工事を依頼できるよう、耐震診断登録員による工事管理に要する費用の一部を助成します。上限は8万円です。対象要件は次のすべてに該当する方になります。昭和56年5月31日以前に建築した木造建築物、これは在来軸組工法の建築物で2階建て以下の住宅、専用住宅、共同住宅、店舗など併用住宅である、区の耐震化支援事業で耐震調査計画を行った、区の耐震診断登録員が行う管理業務である、以上です。お問い合わせは本庁舎8階の地域整備課へどうぞ。電話は 5273-3829 番です。建築物等耐震化支援事業の拡充についてでした。今度は福祉ガイドです。はじめに介護予防式のセミナー春、ウォーキングで姿勢改善、認知症予防、5月29日金曜日の午前11時15分から午後0時45分、そして午後1時半から3時まで行います。会場は歌舞伎町 2-44-1 ハイジア地下1階の東急、無料です。持ち物は上履き、飲み物、そして動きやすい服装でお越しください。お申し込みはご希望の時間帯を選んで電話で本庁舎2階の高齢者サービス課介護予防係へどうぞ。電話番号は 5273-4594 番です。先着順になります。後日案内をお送りします。なお時間帯ですけれども、午前11時15分から午後0時45分が1、午後1時半から3時が2となります。次は家族介護者外出プランについてお伝えします。明治座観劇会でリフレッシュ、6月26日金曜日、そして27日土曜日、いずれも午前9時40分に区役所本庁舎に集合し、午後4時解散になります。対象は区内にお住まいで現在高齢者を介護している方、
それぞれの日45名です。プログラムは梅沢武雄劇団、梅沢富美男、前川清特別公演、昼食がつきます。参加費用は無料です。お申し込みは希望日を選んで電話で6月5日金曜日までに高齢者サービス課高齢者相談係まで申し込んでください。応募者が多い場合は抽選になります。介護のため参加が難しい方にはデイサービスやヘルパー派遣利用などの支援もします。ご相談ください。なお希望日26日は1、27日は2となります。福祉ガイドお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。